使徒行伝の福音第65回光の中へという主題で使徒行伝の18章18節から22節です。沖縄から北海道の北の端までだいたい2500キロあります。実は今日の聖書箇所はわずか5節なんですけれども、ここでパウロたちが旅した距離は2500なんです。すごい距離なんですね。いろんなことがあったと思います。ところが使徒行伝を書いたルカはほとんど語らないんです。エペソに立ち寄った、こんなことがあったぐらいで終わっちゃうんですね。ルカさん、もっといろんなことがあったでしょうというような思いがするのは私だけじゃないと思うんですね。なぜルカは詳しく語らないのか。一つ考えられるのは、ルカはこの2500キロに付き合っていないんです。有名な私たちでいうフレーズが出てくるのは16章の10節なんですね。あ、ルカもいるなってことがわかるんですけども、その後、テサロニケに行ったりですね、なんかいなくなるんですよ。そして再び私たちが出てくるのは、この後20章に入ってからなんです。だから、ルカは私は同行しないので詳しいことわからないというふうな、そういう感じなんですね。そしてそれから、この第二次伝道旅行中なんで訪問したいろいろなところにパウロは後で手紙を書いています。詳しいことはそちらのパウロさんの手紙をご覧くださいというような、そういう感じなんです。で、私たちとしてはこのパウロのいわゆる第二次伝道旅行をまとめをしてですね、その成果を少しく振り返ってみながら今日の5節を見てみたいと思うんですね。それでこの第二次伝道旅行と呼ばれるものなんですけれども、今日の週報にパウロの伝道旅行地図を掲げました。第二次伝道旅行というのはここでオレンジの線で書かれているものなんですね。で、出発点はどこかというとですね、実はシリアのアントオケというところから小アジアを通ってですね、今どこにいるのかというとコリントのケンクレアという港にいるんですけど、ここまでが大体2500キロです。で、これから帰り道が2500キロということになるわけなんですね。だから出発地に向かっているということがわかるわけなんです。今回の第二次伝道旅行の始まりはですね、実は15章の36節にですね、非常に軽いタッチで書かれているんですよ。こんな風にあります。幾日かの後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちをまた訪問して、みんながどうしているかを見てこようじゃないか。まあ、いわば第一次伝道旅行のフォローアップのような感じなんですね。第一次伝道旅行というのはガラテア伝道と呼ばれるものです。このガラテアの南部を回った伝道旅行なんです。そこのところにもう一度行ってこようと。で、何しろ、使徒行伝の15章というのは、エルサレム会議が行われたところですので、エルサレム会議の決議を持って、もう一度フォローアップしてこようと。非常に軽い感じだったわけなんですけどもね。ところが、16章に入ってみますとね、北部の方に行こうと思ったら、聖霊様が行くなと言うってわけです。それでパウロは、ああ、北部ガラテア伝道は神様の御心じゃないなということで、今度は左の方に行くわけなんですね、こっちの方に。そうして行ったところ、トロイ遺跡で有名なあのトロアスのところに行った時に、パウロは夢を見るんです。いわゆるマケドニア人の招きですよ。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいという、そういう幻を見るわけです。パウロは、ああ、マケドニアの人たちが私たちを招いている。今、エーゲ海を渡って、ギリシャ人に述べ伝えなさい。それが神様の御心なんだな、ということに彼は理解するわけなんです。そこで、エーゲ海を渡っていった。それから何が起きたのかっていうことが、第二次伝道旅行の中心になってくるわけです。これについては、16章から18章まで、私はもうすでに、11回かけてお話ししてきたわけですね。そして16章から始まるマケドニア州の伝道、ここでいろんな町を訪問するわけです。ピリピ、テサロニケ、ベレア、この3つの町に共通するのは暴動です。騒ぎが起きるんです。それでパウロたちは投獄されたり鞭打ちされたりとですね、 でも方法の手でこの3つの町を逃げていくわけなんですよ。それからアカイア州に行くんです。首都はアテネです。アテネにやっと着いてですね、でイエス様のことを話し始めて、で復活のことを言ったらどうなりましたか？復活？あ、その話は後に聞くことにしようと言ってですね、お説教を中断せざるを得なくなったんです。馬鹿にされたんです。パウロはアテネでほとんど伝道できなかったんです。それで次に商業の中心地コリントに行ったんですね。コリントに行った時パウロはもう本当に落胆してしまいました。なぜかというとですね、一生懸命ギリシャの昔の哲学者とかですね、思想家の話を取り込んで説教したのに、あ、そう、そのお話は後で聞くことにしようって言って馬鹿にされたわけですから、彼はもう落胆したわけなんですよ。その時にイエス様が夢に現れて力づけたんですね。恐れるな。語り続けよう。黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いるという、こんな素晴らしい励ましをね、受けて、パウロはこの町に1年半滞在したということは前に見ましたね。で、これが終わって、このコリントの港町、ケンクレアというところから今出発するというのが今日の始まりなわけなんです。実質的に第二次伝道旅行というのが今終わったということができるわけなんですけども、あまりにもルカの書き方があっさりしているので、スッとこう、通り過ぎそうに私たちもなるわけなんですけども、でもここでしっかり、一体第二次伝道旅行ってどんな成果があったんだろうかということを振り返ってみるのはとても有意義なことだと思うんですね。というのは、この後で行われる第三次伝道旅行は、第二次伝道旅行のフォローアップなんです。だからパウロの3つの旅行のうち、実際に中身の濃いのはこの第二次伝道旅行なんですね。そうしてみますと3つの成果があったということができると思うんです。第一は、あの方法の手で逃げたピリピ、テサロニケ、ベレア、あの3つの町に異邦人の教会が続々と誕生したんです。多くの人が救われて、そこに教会が生まれた。だからあのマケドニア人の招き、あれは本当に神様の御心だったんだということがわかりますね。そして多くの人々がそこで育ったんです。教会の指導者たち、それからパウロとシラスが2人で行ったんですけども、その後テモテとかルカとかテトスとかアクラプリスカ夫妻もさらに伝道者の中に加わったという、多くの人々がそのように伝道に参加するようになった。それからローマ書の中にケンクレアの執事フィベという言及があります。そうするとですね、今これから船で出発しようとするケンクレアの港にも教会ができていたということがローマ書の16章1節からわかります。ですから異邦人教会が続々と誕生したということ、これが第一ですね。で、第二はキリストの福音と西洋文明が出会ったということが言えると思うんです。これを学者はですね、ヘブライズムとヘレニズムが出会ったというふうに言ってるんです。ああ、そういうふうに難しいことを言うなと思うんですけども、このキリストの福音が西洋の人たちに出会った。どっち側に反対が起きると思いますか？当然、西洋文明の方に大きな抵抗が生まれると思うでしょう。でもね、ピリピ、テサロニケ、ベレアで暴動を起こしたのはギリシャのマケドニアの人々ではないんです。妨害したのは、なんと、パウロの同胞ユダヤ人たちだったんです。パウロとしてはね、なんで私の同胞であるユダヤ人たちがこんなに出会いを邪魔するんだというふうに思ったでしょうね。でもどうでしょうか。実はパウロ自身もクリスチャンを迫害した人でしたね。石打ちにし、もっと殺害しようとして、その許可書をもらいにダマスコに行こうとしたら、途中で光の中でイエス様に出会ったじゃないですか。そして彼自身がイエス様は本当に復活したということを知ったわけです。そしてこのキリストの迫害者であるパウロ自身がむしろキリストの福音の伝道者に変えられたということが、だからギリシャの様々な町で彼が遭遇している困難というのは、実は自分もその仲間だったと、本当にユダヤ人たちにも救いが必要なんだということを彼は痛切に感じたと思うんですね。このことを後でですね、コリント書の中で パウロはこのように言っているところがあります。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。しかしすべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださったと言っています。パウロ自身も迫害者から全く新しい人にされた。神様にはイエス様を通して私たちを全く新しい人間に作り変える、そういう力があるんだということをパウロ自身も体験しているわけなんですね。キリストの福音と西洋文明との出会いということが2番目の成果だと思います。そして3つ目はですね、キリストの福音伝道についてパウロがはっきりと確信を抱いたということなんです。それはやはりコリントの人々への手紙、その中でパウロはこんな風に書いているところがあるんです。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。すなわち聖書に、私は知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。知者はどこにいるか、学者はどこにいるか、この世の論者はどこにいるか。神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとっては、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神の力、神の知恵たるキリストなのである。次の言葉すごいですね。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。コリント人への第一の手紙、1章18節から25節のパウロの福音伝道の核心です。イエス様の十字架と復活は、最初は馬鹿げたものに見えます。非科学的に見えます。でもここに私たちは本当に新しく作る、誠の命の道があるということですね。パウロはこのコリントへの伝道で、はっきりと確信するに至るわけです。これが第二次伝道旅行の大きな三つの成果であるわけなんですけれども、私はそれを見たくて、今回ギリシャにぜひ行きたいと思いました。私がギリシャに行った目的は大きく三つあります。一つはこのパウロの足跡をたどって、そこで主の御業を見たいということだったんですね。それでちょうど出発前に15章が終わって、16章に入るときにこのギリシャ旅行が備えられたもんですから、本当にね、神様に感謝しました。で、これが第一の目的なんですけども、実は、それ以前に60年代、私はギリシャに行きたかったということをお話ししました。家が暗かったから、本当に光が欲しいと思って、自分が求めている光は、お寺さんにはないな、神社にもないな、やっぱ教会でしょうと思ってですね、で、教会に行ったということを話しました。そしたら最初の説教がですよ、ヨハネ伝の冒頭なんです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。は？というふうに思いました。まだ中学1年です。でもね、その後でこういう言葉があったんです。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。と思いました。その光の話を聞きたいと。教会に通い続けたらですね、牧師が一生懸命ソクラテスだ、プラトンだ、アリストテレスだという話をするので、いつかそのソクラテス、プラトン、ギリシャ行ってみたいなと思ったのが12歳だったわけなんですね。この光への憧れというのを見極めたいと思って、本物なのかどうかということが2番目の目的でした。そしてもう一つはですね、最近特に使徒行伝を書いたルカに興味が惹かれてきて、このルカはギリシャ人なんです。私たちと同じ異邦人なんです。 この異邦人の中で手紙を書いて、あるいは本を書いて、聖書に残っているのは、使徒行伝とルカ伝だけなんです。あとは全部ユダヤ人が書いてるんです。ということで、この異邦人ルカの足跡もたどれないだろうか。そんな思いが3つがあって、で、光の中へ行ってみました。結果、見たものは、どこ行っても神殿の遺跡ですよ。この林立する石柱と瓦礫の遺跡群です。確かに初日のフィリピ以外は天気も良かったです。光がありました。ギリシャもね、やっぱりすごく日光が豊かなんですけども。でも、その光は私が求めていた光じゃないな。この光なら日本にもある。というふうに思いました。本当の光は、やっぱり愛なる神の御子、イエス・キリストなんです。イエス様はご自身のことをこのようにヨハネ伝の中で言っています。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。ヨハネ伝の14章6節です。私が光だと宣言した方は、私たちに命として、また光として、私たちの世界に来られた方なんだ。このイエス様を送ってくださった愛の神、この方はユダヤ人だけじゃない。私たちを救いたくてパウロを送ってくださったんだ。様々な苦労をしました。それでもパウロははっきり言うんですね。キリストにあって私たちは新しく作られたんだということを確信を持って言うんですね。本当の光は神様ご自身なんです。その方は私たちを愛してやまない方なんです。この愛の方が私たちに限りない光と命を送ってくださる誠の光の方だということを今回のギリシャの中ではっきりと知ることができました。今日は光の中へという主題にしてみました。それは私たちの人生を照らす誠の光はイエス・キリストであるということです。そしてその御言葉が聖書にしっかりと書かれているということですね。そしてパウロ自身もこの光の中で主イエスに出会って、いつもその御言葉に導かれ、生かされた人物なんだということなんです。愛する御子を送ってくださった誠の愛の神は、私たち異邦人をも、いや、光を求めている私たちすべてにとって、光の方なんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たち人間は昔からあなたを求め続けてきました。世界中にある遺跡はそのことを示しています。しかし、罪を犯すに早い私たちは自分の力であなたのもとに行くことはできません。一人後、イエス・キリストを通して私たちに光と道が備えられたことを感謝いたします。どうぞ、あなたから来る光と祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
光の灯ちパウロなせる主の強者たちによ備えよ谷間に隠れて月を浮かご悪魔の手下の数は多し信仰は勝利信仰は勝利信仰せよと悪魔に語る見旗はありなり膝掲げよ剣は聖書の御言葉なり昔の聖徒に習い進め彼らは墓にも手を引かせる信仰は勝利信仰は勝利信仰をせよと悪魔に語る眠り無さ たぼるし、マグヤおいで、ぬるみみをかため、さきにゆか。すくいのかぶとに、平和の靴、聖剣の胸がて、信仰は勝利、信仰は